今週はマタイによる福音書の第6章6節から8節を読みたいと思います。だからあなたが祈るときは、奥まった自分の部屋に入って戸を閉め、隠れたところにおられるあなたの父に祈りなさい。そうすれば隠れたことを見ておられるあなたの父が報いてくださる。またあなた方が祈るときは、異邦人のようにくどくどと述べてはならない。異邦人は言葉数が多ければ聞き入れられると思い込んでいる。彼らの真似をしてはならない。あなた方の父は願う前からあなた方に必要なものをご存知なのだ。以上です。先週先々週と2週にわたってですね、マタイによる福音書の第18章、そこからの御言葉を学ばせていただきました。まあ、そこでは2人あるいは3人で心を一つにして祈るということのね、必要性、大切さということが教えられていたわけですけれども、まあグレシャベルで言えばコイノニアの交わりってことになるんだと思いますが、そういう兄弟姉妹との親しい親密な分かち合い、祈り合う、そういう交わりの中で私たちの信仰は保たれ成長していくってことでしたね。今週は同じマタイによる福音書なんですが、第6章の今読ませていただいた箇所、ここからですね、一人での祈り、まあ、密室にこもって神様との一対一の祈り、その祈りの意味と在り方っていうことについてですね、ここから学んでいきたいと思うんですね。まあ、日々の祈りってことですから、ディボーションってよく言い方もしますけどね、それについての学びと考えてもいいかもしれませんね。ある英国の神学者がですね、その著書の中でこんなことを言ってるんですね。最大の罪は祈らないことである。なかなか厳しい言葉なんですが、クリスチャンの最も大きな罪は何かといえば、それは祈らないことなんだってこの神学者は言うんですね。そしてさらにこんなことも言ってます。キリスト者はまさか信仰を持っているものならするはずがないだろうと思うような罪を犯すものであると。なぜそんなことになるかと言いますと、その最大の原因、理由はその人が祈っていなかったからだと言わざるを得ないっていうんですね。そういう意味で祈らないというのは、そういう意味でも最悪の罪なんであって、まあ、いくつもある罪の数々の一つというんじゃなくて、むしろあらゆる罪の根源に祈らないという事実がある、まあ、そういう意味で最も大きな罪なんだとこの神学者は言ってるんですね。まあ、ちょっと考えさせられる重い言葉だと思うんですが、アメリカのある牧師がですね、あのゲッセマネの園でイエス様があの十字架にかけられる前の晩に徹夜で祈ったっていうね、出来事がある、皆さんもよくご存知だと思うんですが、まさにイエス様にとってはそのご生涯の中で最大の試練に直面して、もう本当に懸命に祈っておられたわけです。でもそんな時に弟子のペテロたちはどうしていたか、皆さん覚えてますか。眠り込んでしまったわけですよね。一緒に祈ってほしいってイエス様はおっしゃったわけですが、結局眠り込んでしまった、まあ、有名なエピソードだと思うんですけれども、その出来事をこのアメリカの牧師が取り上げてですね、こんなことを言ったんですね。もしペトロがこの日眠ってしまう代わりに祈り続けていたとしたら、彼はもしかしたらイエスを拒むことはなかったのではないだろうか。もしかしたら彼は祈るという宿題をしなかったために、まあ、3回もテストに失敗したのではないだろうか。まあ、証明はできないが、もしペテロが祈り抜いていたら、彼はテストに合格していたと私は思う。だが彼は祈らなかった。ああ、これもなかなか考えさせられる、なるほどと思わされる、そういう興味深い意見だと思いますね。この時イエス様はこう言われました。心は燃えていても肉体は弱いと。これまさに真理、もうこう言わざるを得ないというんですかね、これ以上の真理はないと言ってもいいかもしれませんね。ただそうであるとすればなんですね、祈りって一体何なんだろうか、どうすれば祈ることができるんだろうか、ちょっとこう途方に暮れるようなですね、そんな思いもしないでもないんじゃないかと思うんですね。私たちはそう問わずにはいられなくなる。一体イエス様は何をもって祈りとされるんだろうか、まあ、このことを今日は改めてですね、この 最初に読ませていただいた御言葉から学んでみたいと思うんですね。祈りとは何だろうか、実はイエス様はこの箇所で非常に具体的にそのことをお話になってますね。それは6節です。あなたが祈るときは、奥まった自分の部屋に入って戸を閉め、隠れたところにおられるあなたの父に祈りなさいと。この奥まった部屋っ っていうのはですね、まあ、当時その当時ですね、農家などによくあったそうなんですけど、納屋とか物置などのように用いられた部屋があったんですね。でそこには窓がないんです。だから戸を閉めるともう全部窓がないですから真っ暗になってしまう、何も見えなくなってしまう、そういう部屋が、よくあったらしいんですけれども、窓がなくて内側から戸を閉じると真っ暗になる部屋、まあ、それがこの奥まった自分の部屋ですね。その真っ暗な部屋の中で祈りなさいと言われるのは一体どういうことを意味してるんだろうか。一つ明らかは、それは外から見られないっていうことですよね。これ言い換えると、人の目を断ち切る、あるいは人からの評価を断ち切ることができるということなんです。人からね、あの人は祈ってるな、立派だなと言われてね、私はちゃんと祈ってるんだって安心できるみたいなね、そういうところがクリスチャンにはないだろうか。そういう心を断ち切るということです。したがって、ただ密室に入りさえすればいいっていうんじゃなくて、私はこれから密室に入りますよ、祈りますよってね、これ見逃しに言ったんじゃ何の意味もないわけで、人の評価から、人の目から、を断ち切るということですよね。イエス様が言っておられることは、人に見られるということの中で、私は祈ったということを確認して、祈りがそれで終わってしまう、成り立ってしまう。人が見てくれているということの中に、もう祈りの報いを得てしまう、そういう祈りをしてはならないということをおっしゃってるんですね。これはクリスチャンが陥りがちな誘惑の一つと言ってもいいかもしれませんよね。なぜなら、それ何が良くないかもうお分かりでしょうけども、それは神からではなく人から評価を得ようとする、全く偽善的な祈りになってしまうということですよね。まあ、ところで、この人からの評価って今言ったんですが、実はそこには他の人からの評価だけじゃなくて、自分自身の評価も含まれるんですね。真っ暗な密室、それは人から見られないだけじゃなくて、自分で自分を見ることさえできない、真っ暗だとそうですよね、そういう闇って現代社会少ないですけど、真っ暗になると自分で自分を見ることさえできないわけですよね。イエス様が自分の部屋に入って戸を閉じて祈りなさいと言われたときに、それは私たちが全く人々の目から遮断されたところに閉じこもって祈って、私はこんなにも祈れるようになったと、自分で自分を評価するようになることじゃないんですね。これはとても大切なことですけど、イエス様はそのような意味でも、私たちが祈りにおいてさえも罪を犯す危険があるということを指摘している、この箇所でね。自分を意識してしまうってこともありますよね。私、うまく祈れませんからっていう人が時々いますけど、まあ、分かるんです、お気持ちはよく分かるんですが、でもそれは人を意識してるんですよね、そうじゃない、人の評価、目っていうものを断ち切る、そういうところで祈りなさいっていうこと、祈りはそこで成り立つっていうことですよね。まあ、こんなふうに奥まった自分の部屋に入るということは、人から見られることにおいても、自分で自分を見ることにおいても成り立つ報いを断ち切るということです。もっと強く言えば、あえて祈りの虚しさに立つと言ってもいいかもしれませんね。これで祈りって言えるんだろうかってね、自分で自分の祈りを評価することをやめるってことです。こんなので祈りと言えるのかという評価をやめる、祈りについての思い煩いから自由になる、人からの報いに生きるところからもっと別のところへこう出ていくっていうことなんですね。皆さんの祈りどうでしょうかね。じゃあその別のところへっていうのは一体どこに出てくるんだろうか。7節と8節でイエス様はこうおっしゃられています。またあなた方が祈るときは、異邦人のようにくどくどと述べてはならない。異邦人は言葉数が多ければ聞き入れられると思い込んでいる。彼らの真似をしてはならない。あなた方の父は願う前からあなた方に必要なものをご存知なのだと。こういうふうに異邦人のようにっていうのはどういうことかというと、まあ神様を信じない人のことですね。あるいは本当の神様が分からなくなっている人のようにという意味ですよね。じゃあくどくどと祈るというのはどういうことかというと、例えばこのイエス様が生きておられた時代の、多くの人々はですね、自分の知りうる限りの神様の名前を次から次へとこう挙げながら、そうやってお祈りをしたって言われてるんですね。知りうる限りの名前ってことですから、日本で言えば八百万ってなって800万になってですね、すごいことになってしまうわけですけれども、どうしてそんなことをするのかというと、たくさん神の名はあるわけですけれども、どれが本当の神様の名なんだか、あるいはこの場合に、このケースの場合、どの神の名前が当てになるのかっていうことがね、よくわからないんで、 わからないんだからとりあえず支流神様の 神様の名前を挙げて祈ろうと、下手な鉄砲ってね、なんとかって言いますけど、そんな感じのやけくその祈りと言ったらいいんでしょうかね。とにかく知り得る限りの神様の名前を呼べば、確率が 高くなるだろうということですよね。しかしそれが本当に当たるかどうかわからないわけで、不安を抱きながら祈らざるを得ない、必死にならざるを得ない、次から次へと神様の名前を呼んで祈る、名前を呼んで祈る、まあ、それがここで言われているくどくどと祈るっていうことなんですね。そしてもう一つ、今のことでここで確認しておくべき大事なことがあるんですが、このようなくどい祈りによって名前を呼ばれた神様は必ず出てこなくてはならないっていう、そういう、まあ、信仰といったら、理解といったらいいんですかね、そういう考えを持っていたようなんですね。当時の人々は名を呼ばれた神様は嫌でも出てこなければならなかった、まるでそれじゃアラジンの魔法のランプみたいってね、そんな感じがしますが、まあ、そういう意味で神の名を呼ぶんですね。出てこさせるわけですよね、神様にね、名を呼ぶことによって。ですからこれが本当の神の名だと信じた名前はやすやすと他の人には教えなかったと、秘密にしたそうなんですね。自分の思う通りに神に動いてもらえる秘訣をね、まあ、そんな簡単に他の人に教えることはできなかったわけですよね。古代インドのことわざにこういうことわざがあるそうです。祈りは神々の上にある、祈りは神々の上にある。その人々にとって祈りっていうのはね、いかにも、まあ、祈りの言葉聞いてるといかにも神様の意思を尊んで謙遜に願い事を述べているようにも聞こえますけど、実はそうじゃない。祈りは神々の上にある、つまり神々を支配する技だと。この祈りを唱えれば必ず神は動かざるを得ないんだっていうね、そういう呪文のような、あるいはおまじないのような、これ祈りではもうすでになくなってしまうわけですよね。そういう意味ではもうこれは聖書が教える祈りとは全く違っていた。それがここで言われているイエス様がおっしゃっている異邦人の祈りということの本質なんですね。まあ、しかしどうでしょう皆さん、今述べたような異邦人の祈り、その祈りの理解は私たちクリスチャンにとっては全く関係のないというか縁のない、そういうことだと言い切れるだろうか。例えば私たちが熱心に祈るときってどういうときでしょうかね。まあ、苦しいときの神頼みと言いますよね。困ったとき、苦しいときに私たちは必死に祈ります。神様何とかしてくださいと心に念ずるように祈る、神様の名前を呼ぶわけです。ところがです、神様がその願いに聞いてくださらない、願いを聞いてくださらないということが分かると、今度はどうなるか。あんなに祈ったのに、ね、神様なんか信じたってしょうがないんじゃないか、そんなことを思ったり言い出したりすることはないだろうか。信仰を持って長いクリスチャンであってもそんなことを言い出してね、祈ることもやめてしまったり礼拝することからも離れてしまうということも現実には残念ながらありますよね。しかしそのような祈りはイエス様がここで言っている真似てはならないと言われた祈りなんですね。異邦人の祈りなんです。くどくどと述べる祈りとその祈りがどこが違うかってことですよね。これ祈りにおいて私たちはずれてしまう危険があるということをしっかりと確認しておく必要があるんじゃないかと思いますね。イエス様はここでそういう祈りは無意味だとはっきり言っておられます。そしてそういう祈りの真似をしてはならないと、あなた方の父は願う前からあなた方に必要なものをご存知なのだとはっきり言われました。これはどういうことを意味しているのか、まあ、そんなに深い意味というかね、誰が読んでも分かる内容ですけど、とても大切な意味が込められている。先ほど、まあ、神様を支配するような祈りはおかしいんだってことを言ったわけですけど、イエス様はそういう祈りはしてはならないと言われた。なぜか、なぜなら私たちに必要なものを神様祈る前からすでに知っておられるんだから、わざわざ必死になって神様に知ってもらおうとする必要もないってことですよね。そうですよね、言わなきゃ知ってくれないんだ、分かってくれないんだっていう考え方そのものが間違ってるってことです。言う前から本当の必要を神様は知っていてくださる、私たちが知る以上によく知っていてくださる、それが神様ですね。そういう神であられるということを知らない異邦人の祈りは間違ってるんだよとイエス様はここでおっしゃったってことです。皆さん知ってらっしゃいますか。皆さんの本当の必要を神は知っていらっしゃる。 信じていらっしゃいますか、それを信頼していらっしゃいますか。その時私たちの祈りはどう変わるでしょうかね。じっくり考えてみるといいですよね。全てがはっきり神様はご存知だということを知るときに私たちの祈りは変わるはずなんですよね。時々私たちは自分でこれが必要だと思っていることがあっても、それが本当の意味で必要だとは言えないということもありますよね。間違ったものを願って、ちっちゃな子どもたちもね、あれ欲しいこれ欲しいって言うけど、親は何でもかんでも欲しいものを与えるかってそうじゃないですよね。危険なもの、まだ年が早いと思えばそれはまだ今度ねとかね、後で大きくなったらねとか必ず言いますよね。神様も同じなんです。私たちが願うものを何でも聞くか、そんなことじゃないんです。本当の意味で私たちに必要なもの、それを神様ご存知だっていうことですよね。という信頼を、理解と信頼を私たちが持っているかどうかってことです。そういう理解と信頼を持った上で祈る祈りって、やっぱり異邦人の祈りとは違ってくるはずなんですよね。本当は不必要なものを私たちは求めてしまうようなことがある。その時神様の方ではもっと正確に私たちに何が必要かを知っていてくださって、用意していてくださって、しかも喜んでそれを与えようとしてくださっている、それが父なる神様なんだよということをここでおっしゃっている。今確認したことをさらに大胆に言えば、イエス様は私たちが理解してきたような意味での祈りをする必要はないってここではっきり言ってるんですね。神様にああしてほしい、こうしてほしいといちいち願い事を並び立てる祈願、それはもう言わらない、もういらないんだと言っておられると言っても過言ではないんですね。あなたたちの考えているような祈りは、願い事を並べ立てる祈願はもういらないんだと、もうしなくていいんだと、そのような祈りはしてはならないんだと、もっと祈らなければダメだという焦りと在籍感の思いから解き放たれなさいと、うまく祈れないという挫折感からも自由になりなさいとイエスさんおっしゃってる。ただ実際の私たちはこういうことにおいて十分に理解していない、あるいは納得していない、そのために祈りをめぐってやっぱりこううろうろとしてしまうというかね、どうなんだろうかってね、不安に陥っているっていうのが私たちの現実ではないかと思いますね。そしてなかなか祈らなくなってしまう、祈り込む、祈り抜くなんてことはね、なかなかできなくなってしまう、そういう弱さを抱えているのが私たちの現状ではないかと思うんですね。クリスチャンは信仰義人の教えを信じています。信じて義とされるね。そう言いながら、実は私たちもしばしば行いによって義とされようとする、いわゆる立法主義に陥ってしまっていることがある。特にこの祈りっていうことにおいてそうなんですね。祈らなきゃダメなんだ、これは下手をすると立法主義になってしまうわけですね。私たちが祈ったから神様が聞いてくださるという、ね、分かりますか。この辺の微妙なところなんですが、どういう意味で私たちは神に祈ってるかということですね。そして祈らなくてはならない、祈らなくてはダメだって、ね、自分を責め立てる人はですね、逆に祈ることができるようになると逆に高ぶって周りを見てですね、あの人もこの人もまだ祈ってないなって言い始めたりするわけですね。祈りにおける劣等感と優越感というのは同じところなんですね。本当の意味での祈りの姿とはちょっとずれてるっていうことですよね。祈れなければ劣等感に陥り、祈れると高慢になる。私たちはそういう意味で祈りにおいてこそ不信仰な状態に陥っていることがないだろうか。じゃあ一体私たちはどうしたら健康にね、健やかな祈りをすることができるんだろうか。それを神イエス様はここでおっしゃってるわけですね。そのために私たちはここでイエス様が言われたことの意味をはっきりとわきまえることが必要です。あなた方が祈るときは異邦人のようにくどくどと述べてはならない。あなた方の父は願う前からあなた方に必要なものをご存知なのだ。これは一体どういうことを意味しているのか、それをじっくりと考えて深めて心に刻むことが必要だってことですよね。父なる神様は私たち以上に私たちの必要を知っておられ、私たちが期待していた以上のなさり方で私たちの求めを満たしてくださる神であられる。これは聖書にはっきり約束されていることなんですね。私たちの祈りはどんなに頑張ってもね、完璧な祈りはできませんよね。そういう意味では私たちの祈りは貧しい祈りなのかもしれません。 でももし神様が私たちのその貧しい祈りに応じたことしかしてくださらないんだとしたら、神様の御業ってちっちゃなものになっちゃうでしょうね。それは私たちの祈りがちっちゃいから。そうじゃないんです。私たちが祈る以上のことを神はしてくださると聖書は、約束してくださってるわけですよね。このことは誤解のないように確認しておきますけど、ああこれでよかった、もう祈らなくてもいいんだっていうことを今話してるわけじゃないんですね。自分の祈りの貧しさにいちいち煩わされないでよいということです。自分の祈りなど聞かれない、祈っても無駄だということにはならないということです。そういう祈りっていうのは要するに自分に焦点が当てられてるわけですよね。こんな自分の貧しい祈りじゃダメだ、こんな不熱心な自分、不信仰な自分の祈りじゃダメだって、自分に焦点が当てられてるんです。だからダメだになってしまう。でもそういうことに煩わされなくてよいって言ってるわけですよね。じゃあどこに焦点を当てるか、当然ですね、神様に焦点を当てるわけです。すると神様はどういうお方か、父なる神は祈る前から私の必要を知っていてくださる、そしてそれを喜んで与えてくださる。当たり前のようなことを今あえて言ってます。どういう意味があるかってことですね。ああそうだって気づく必要があるんです。ああそうだ、よく分かった、そのことが納得して受け止めることができたときに、そこから本当の祈りが生まれてくるってことなんです。祈りの真実に私たちの目が開かれていく必要があるってことですね。まあ、イエス様はそういう意味で遠ざかして祈りなさいとここで言われたわけですけど、先ほども見たようにそれは人の目を遮るためであり、あるいは自分自身の目からも遮るためだと。じゃあ遮って何をするんだろうか。イエス様はこう言いましたね。隠れたところにおられるあなたの父に祈りなさいと。これは他人の目、人の評価、自分自身の評価からも離れて、まあ、裸になって神の前に立つということですね。その意味で神様は隠れたところにおられるということです。一切の目から覆い隠されたところで神様は私たちに会ってくださる、私たちを見てくださる、私たちはその神様の目にだけ自分自身をさらけ出せばよいということですね。自分自身を自分で見るよりも神の目で見ていただければよい。ここ大事なところですけど、ある神学者がですね、私が私を、あ、こう言ってるんですね。神は私たちに近いと、私が私自身に近いよりももっと私に近くおられる、神は私が私を知るよりももっとよく知っていてくださる、そして私が私を愛するよりももっと深く私を愛してくださる。信仰を持つということはそれほどに自分に近い神様に気がつくこと、神に出会うことなんですね。隠れたところで神が会ってくださるっていうのは実はそういう近さ、神様との近さを意味していると考えていいでしょうね。私たちにどんなに神が近くいてくださるか、しかもどんなに慈しみ深くいてくださることか。もしね、恐ろしい神様が近くにいたらね、恐ろしくてしょうがないわけですよね。逃げ出したくなるわけですけど、そうじゃない。神は本当に私を知り、私を愛し、私の人生を成就してくださる、そういうお方だ。その神が私自身よりももっと近くにいてくださる。その神の眼差しの中に自分自身をそっくりそのまま委ねていくこと、それが信仰に生きるということですよね。それが密室での祈りの素晴らしさということでもあるでしょうね。先ほど最初に最大の罪は祈らないことであるというね、一人の神学者の言葉を紹介しましたけど、実は同じ神学者がですね、こんな興味深いことを言ってるんですね。本当の祈りの生活をしない者にはロマンスが欠けている。って一瞬思いますよね。本当の祈りの生活をしない者にはロマンスが欠けている。祈りとロマンス、どこが結びつくんだろうって一瞬ね考えてしまう言葉なんですけど、しかしこの神学者はこう言うんですね。心を傾けて打ち明ける相手としての神を知っているか。このロマンスというのはもちろん神様とのロマンスですよね。神との間の心燃えるような思い、そういう霊的な歩み、営み、信仰の魂の経験のことです。 そのように最も深いところで神の慈しみを味わい生きる、それが祈りの生活であり信仰の歩みだということですね。じゃあそこで神様に打ち明けること、それは一体何を打ち明けるんだろうか。それは罪ではないだろうかとこの神学者は言うんですね。罪を神に真実に打ち明けたことのある人、それは信仰のロマンスを持っている人です。その生涯にこそ語るに、その生涯こそ語るに値すると、この神学者は言ってるんですね。それを知らない人はどんなに立派な業績を上げてみせても、その生涯は語るに値しない。神に自分の罪を打ち明ける。他の誰にも何も言う必要はないんですね。自分は祈る時にも神をコントロールしたくなるような、支配したくなるような、そういう人間であるということをその場所で神に打ち明けるわけですね。愛すべきことを知っていつつもそこで挫折してしまう、いつも挫折してしまう、そういう自分自身の弱さを神に打ち明けるんです。そのような神を知っているということ、それこそ主の教えられた祈りの確信をなすものだということですね。この神様によって許されない罪はありません。その神に全てを打ち明けて、その神とのロマンスに生きる、それが信仰の歩みだということですね。その時神様が道を開いてくださいます。私たちに必要なものは何でもご存知である、それが神です。思いがけないところで、私たちの思いに勝る仕方で、あり方で神様は答えてくださる。そのことを信じて祈る、もう祈るというよりも信じてるわけですから、感謝する。信じて祈ったものはすでに得たと信じなさいってイエス様は、こういうことですよね。祈る前から知っていてくださって、喜んで与えてくださるわけですから、ああ神様、本当の必要あなたはご存知で喜んでくださるんですね、そのことを感謝しますという、もう感謝の祈りになってしまうってことでしょうかね。あるいは賛美になるってことでしょうかね。自分の部屋もなくて周りに家族がいて困るっていう人もいっぱいいると思うんですよね。密室に入って祈れって言っても、うちにその密室ないんだよなってね、そういう人は目を開けたままでも、心で祈ることはできます。そこで密室は生まれると言っていいでしょうね。そういう意味では電車に乗っていても、道を歩いていても祈ることはできます。どこででも神様は私たちに会ってくださいます。そういう意味で祈りって素晴らしいものだと思いますよね。神様が与えてくださった最大の贈り物の一つだと言って間違いないのではないかと思います。今週も1週間祈りの歩みをですね、成し続けていきたいと思います。一言祈ります。